イルミネーションにクリスマスキャロル、街全体がクリスマスを待ちわびているようです。でも本当のクリスマスの素晴らしさをご存知ですか？神様からの大きな大きなプレゼントがあなたのために用意されているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先月ニューズウィークという雑誌に世界のトップ企業や研究所が注目している知恵の宝庫について報道していました。英語でこれをバイオミミクリーと言うそうです。直訳すると生物模倣と言います。新製品、新発明のためのアイデアは自然界の生物の構造の中にあるんだ。自然界こそは技術者にとって宝の山だって言うんですね。これをバイオミミクリーというそうです。例えばタマムシという昆虫がありますね。この虫は焼けたばかりの木に卵を産みつけます。ですから火事がないと卵を産めないんですね。ではどうやって絶滅せずに生き延びてるんでしょう。なんとタマムシというのは何キロも先の火事を瞬時に発見する能力があるんですね。野じ馬みたいな虫なんですね。アメリカの防衛産業はこのタマムシの能力に着目し、この数年間全力で研究しているそうです。タマムシのメカニズムが分かれば、熱によって敵の位置を確認する低コストの赤外線探知機ができるからです。またボルボという車のメーカーはイナゴを研究しています。イナゴというのは何十万匹も大群になって空中を移動するんですが、あんなに密集して飛んでるのに衝突しないそうです。もしこの能力を工業的に再現できたら、車の衝突予防装置ができるに違いないと考えてるんですね。またクアルコムというディスプレイ開発の会社が研究しているのはクジャクなんです。最近はデジカメやノートパソコンが小型化して外に持ち出すのも随分便利になりました。ところが液晶パネルって直接日光の下では映像が見えにくいんですね。その解決策として注目されているのがクジャクの羽なんです。あの緑や青の鮮やかな色というのは実は色素じゃないんですね。羽の上に繰り返し配列された微細構造が光を反射する際に特定の波長が強調されて色づいているように見えるんだそうです。この会社ではこの原理を応用しまして、画面の内側に調節可能な微細構造を配置しました。これで画面の明るさは内部装置ではなくて周囲の光によって決まります。そして屋外では鮮明さが増すそうです。しかも消費電力は格段に少なくて済むんですね。このように自然界の生物が持っている仕組みというのは究極の合理性に基づいています。ですから省エネ、省コストで抵抗外、取り組めば取り組むほどその凄さに圧倒されるそうです。ところで技術者を圧倒するような仕組みを一体誰が考えたんでしょうか。タマムシやイナゴやクジャクが自分で思いついたんでしょうか。もちろんそうではありません。彼らは自分で考えてそんな姿や能力を身につけたのではないのです。生まれた時からそういう姿形をしてるんですね。そしてそういう姿になるように DNA の中に設計図が書いてあるんです。では誰が設計図を書いたんでしょう。設計図があるならば設計者がいるに違いありませんね。この設計者のことを創造主と言うんです。この世界を作りになった方がいらっしゃるんですね。そして神があなたの作り主、作者なんです。宇宙や自然界を惜しみない知恵を持って作られた方は、愛を持ってあなたを作ってくださった方なんです。そしてこの誠の作り主は人間のもとに救い主となって来てくださいました。 この方こそイエス・キリストです。そしてこのキリストが到来してくださった事実を記念するのがクリスマスなんです。聖書の中にこのように書いてあります。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これがクリスマスの意味なんですね。ところでなぜ神の方から人間にまでなって人間の元に赴く必要があったんでしょうか。実は私は大学受験に失敗し、高校卒業した後は浪人生活に入ったのでした。その際、新聞配達所の近くのアパートに住み込んで、朝刊夕刊を配りながら昼間に予備校に行くという生活をしておりました。いよいよ明日受験という時、配達所の店長が言ってくれたんですね。高原君、一年間よく頑張ったね。明日は受験本番当日だから、朝刊配達は休んでいいよ。私はありがたくその申し出を受けました。ところが人間というのは習慣で生きてるんですね。朝3時半頃になると自然と目がパッと開くんです。ああ、そうだ。今日は配達しなくていいんだ。今日は大学受験なんだ。それでそのまま起きて勉強でもすりゃよかったんですが、まだまだ時間がたっぷりあると思って二度寝してしまったんです。そして二度寝すると起きれなくなるんですね。ふと気がつきますと、私のアパートのドアを激しく叩く音がするんです。誰かが塔の外に立って強い調子でノックしてるんですね。うるさいな、一体誰なんだとムクッと起きてドアを開けると、なんとそこに母が立っておりました。そして私を見て言ったんです。やっぱり。何がやっぱりなんでしょう。やっぱり寝坊したかという意味です。あなた何やってるの、今日受験当日でしょって言うんですよね。ふと時計を見ると試験開始まであと20分です。もう遅刻なんですよね。私は急いでパジャマの上から服を着て自転車に飛び乗って受験会場に行ったんでした。ところで私のアパートと母のいるところでは随分距離がありました。なぜ私が寝坊してるってわかったのって聞くと、第六感というふうに言ってましたね。ところでどうして私のところに来てくれたんでしょう。第一に電話も引いてないボロアパートでしたから、通信手段がなかったんです。だから声をかけることができなかったんですね。私を起こすためには自ら部屋に行く以外に方法がなかったんです。第二番目に、朝に弱いという私の癖を全部見抜いていたからです。親は子供の長所も知ってますが、同時に弱点短所についてもよく知ってるものです。そして第三に、私の将来を真剣に考えていたからだと思います。一年間の努力が水の泡になってしまうということを何としても避けさせたいと考えたんですね。ですから私のところに来てくれたんです。さて、救い主も同じです。なぜ神が人となってこの世にまで下る必要があったんでしょうか。人のところに行く以外に罪のまどろみの中にある人間を呼び覚ます方法がなかったからです。人の方から神に行くことができないので、神の方から人の元に来てくださったのだというのです。そして神から離れた人間がいかに弱いかを知り尽くしておられたからです。神から失われた人生の結末が永遠の滅びであるということを知っていた。それは神の知恵でした。だからこそ人の子イエス・キリストはあなたを探して救うためにこの世に来てくださったのです。どうぞあなたのために天から下り、十字架にかかり、死からよみがえり、天に昇り、今日この瞬間あなたに語りかけておられるイエス・キリスト、あなたのための救い主をどうぞ信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで 今日のゴスペルです。沢智恵さんで久しく待ちにし。
久しく待ちにし、主よとく来たりて、御民の名はめを解き放ちたまえ、主よ主よ御民を救わせたまえ。明日の星なる主よとく来たりて、おぐらきこの世に
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想、ご質問など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。そしてもう一つ、今月12月25日の放送分でこの番組は300回を迎えます。そこで300回を記念して、またクリスマスをお祝いして、今月おはがきくださった方に高原剛一郎さんのクリスマスメッセージの小冊子をプレゼントいたします。ただしクリスマスプレゼントとしてお送りしたいので、12月15日の下旬までで締め切らせていただきます。お早くお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。